ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義文が今日もお送りいたします。ですね、ちょっと手前味噌というか、今日はちょっと自分のところの宣伝もしてみたいということで、のっけからそういう話をさせてもらおうと思うんですが、というのはもうあと 2,3 日後に、月が変わるわけですね。で、10月1日から、1ヶ月にかけて、実はそのある展覧会が行われる。で、これは去年一昨年を亡くなった異端の画家というか、まあエロティシズムの画家、あるいはまあ、単になかなか類を見ないような、独特の感性と、その絵の好み、あるいはもうちょっと言うと、その描かれる人物たちの顔や姿形というようなものに、特別のその画家の思い、好みというものが明確に反映している、そういう絵なんですけれども、金子邦義という、画家です。で、この金子邦義、邦義と聞くと浮世絵の邦義という人を思い出す人もいるんですが、これは国家の国というところまで一緒で、浮世絵師の邦義は芳しいというですね、草冠に方角の方と書く、邦義なんだけど、この金子邦義さんはそうではなくて、国構えの国ですね、国家の、日本国の国、それに、義理人情の義という字です。義と読ませますけど、この国義なんですけれども、ですね、ちなみにこの金子邦義という画家がどういう人であるか、あったかということをちょっとだけ、簡単なプロフィールがあるのでちょっと読みますね。この金子邦義画家はですね、1936年生まれの2015年に亡くなったというわけです。36年埼玉に生まれて、織物業を営む一家の三男として生まれました。日大芸術学部デザイン科に入学後、学業と並行して歌舞伎舞台の美術ですね、舞台美術です、それを長坂元弘に師事して学んだということです。卒業後グラフィックデザイナーとして活躍した後に独学で油絵を描き始める。67年、青木画廊、東京にある画廊ですが、にて、初個展、タイトルは花咲く乙女たちというタイトルの展覧会でした。また劇作家唐十郎、これ赤テントですね、唐十郎の舞台美術を手掛けるとともに役者としても出演していたと。71年にはミラーノのイタリアですね、ナビリオ画廊というところで個展を初に開催する。イタリアオリベッティ社、これタイプライターの会社ですけど、から絵本不思議の国のアリスを刊行する。1985年にはテリー・ギリアム、これ映画監督ですね、の未来世紀ブラジルのクライマックスシーンで、金子の作品が使用されると。終生精力的に個展を開催しながら、数々の雑誌、書籍の挿絵、CD ジャケットのデザイン、そしてバレエ、歌舞伎の舞台美術など幅広いジャンルで活躍する。金子の作品はバルティスなどのヨーロッパの画家、そして2、30年代のヴォーグのイラストレーション、写真家の影響が濃厚だが、同時に小村接待や日本の古典芸能の美学が強く反映されている。2015年3月16日、 虚血性心不全により永眠というふうにあるわけです。でこの最後の方にあったその いわゆる小村接待という実は僕も大好きな画家なんですが、小村接待という画家はですね、あのいわゆる泉鏡花の挿絵なんかでもまあ知られる人ですね。で、小村接待はあのいやこの金子のつまり今経歴を読んでいて思ったんだけど、彼はデザイナーという職業にもつき、舞台美術や自分の好きなあのバレエや歌舞伎やそういったものの舞台も手掛け、自ら役者としても出演したりするというような意味において言えば、あの小村接待という人も、大変な画家なんですが、大変なセンスのいい、人であったわけで、彼もまたあの、いわゆる銀座にその発生の地がある資生堂というあの化粧品会社ですね、今これのもともと薬局から始まったようですけど、この化粧品会社の初期の、いわゆる椿の文様や、これはあのシンボルマークですけど、椿のその文様を小村接待が手掛けたかどうか知らないんですが、いろんなあの広告のデザインですね、特に資生堂ですけどをいろいろ手掛けたのも小村接待であるという意味においては、そのデザインや今日ではそのデザインや、あるいはその絵画美術そういったものの間に少しこの、ジャンルカテゴリーが違うとして捉える向きもあるようですけど、僕なんかはその一つながりにこう、まあ、横たわっているつながっているもの、それから挿絵も随分手掛けてますが、あの挿絵というものが生きてくる場面というのは実は書物においてあるわけですね。でまあ今でこそその、美術それから文学っていうものは別のジャンルですから、それぞれに語られるで横断して語られることはあまりなくなっているのかもしれないんですが、僕なんかが幼いというか若かりし頃は、いわゆる書物というものが中心、雑誌も含めてですけど文芸雑誌ですね、こういったものの、そのいわゆる印刷される媒体の中に、この本能つまり想定もデザイン、それから、当然読み物ですから文字も印刷される、それから、挿絵が入る、あるいは、写真が入るといった具合で、この中に表現されたものが、まあ、閉じ込められるんですが、適材にですねそういったものが散りばめられて一つの立体的なというか大きな世界観を、相互補完的に、果たして、表現の枠があるいはその表現の領域が非常に大きく膨らむといったようなことがあるわけですが、この金子国芳さんの場合もやはり書物というキーワードあるいは書物という舞台ですね、こういったものを抜きにはちょっと語れない、そういった画家であろうと思われるわけです。で、のっけから自分のところの PR と言いましたけれども、10月1日京都ですけれどね、この、ここ今放送してます、FM 局ラジオカフェのいわゆるスタジオのある、これが三条通りの寺町のこれ角っこ3階ですけど、ここからすぐ、寺町からもう一本西の通りに五光町という通りがあって、その五光町通りを北へ大池通りへ出るまで、三条通りと並行して北側にある通りが姉屋小路という通りなんですけれども、姉屋小路っていうのはどんな字を書くかというと、 お姉さんの姉ですね、それに小さい、道、道ってのは路地の字と書きますけど、まあ、これ古い通りです。この通りは、さほど大きい通りではないんだけれども、この姉小路通りを、五光町を少し上がったあの東側のビルの2階にアスタルテ書房という本屋が今もあるわけです。これはあの古書店であり、まあ実はその、古書店といってもただものではないというより特徴が非常に強くあるんですが、それはいわゆる、元素文学と呼ばれる領域やシュレアリスム、あるいはレオティシズム、こういったあたりの本が中心にこう集められていて、でその古書店はですね、ビルの2階なんですけど、床が板張りでできてまして、そのフローリングの床に上がるには、まず玄関で靴を脱いで、そしてその黒い革製のスリッパに、その華奢な足を通してですね、その室内、その書店の中を、まあ、いわゆるそぞろ歩きするというふうになってるわけで、その室内は やはりちょっと古い書棚や、趣がそうですね100年ほど昔かなというような感じの雰囲気になってまして、書籍が当然古書店なんですけれども、書籍が中心ではあるが、そこにある、飾られているものは美術品であったり絵画であったりオブジェであったりするわけです。でこの、実はこちらのご主人佐々木さんも、金子国吉と同じ年ですね、一昨年他界されたわけです。で今は未亡人が継がれて運営されているんですが、この書店アスタルテ書房といって、あのまあ知る人ぞ知るというか、まあもちろんそうなんです、知らない人は知らないわけですけど、若い女性なんかも今もこういった傾向の書物、あるいはその世界観といってもいいかな、こういったものに強く惹かれる方々が今も後を絶えないで、まあそのアスタルテ書房へ今も足しげく通う方々がおられるというわけで、もちろんこれは全国区から来られるわけで、京都以外の東京やあちこちの都市からですね、京都へ、まあ、2、3日ちょっとふらりと、用事があり、あるいはその京都の街を堪能しに出かけようというような方々はの中に、このアスタルテ書房をお目当てとして、その小一時間この書店に立ち寄ろうというふうに考えて来る方々もおられるというわけです。でまあこれから紅葉が始まるとますますそういう方が来られるわけですが、まあ、紅葉よりは少し早い来月10月1日から、31日までこのアスタルテ書房でその金子国吉の、特にこれは描かれた絵の中、数ある絵の中でも主題テーマとして選び取ったのがアリスということで、アリス展というものを開催するわけです。でこれがなぜ僕のプライベートのことに関わってるかということをちょっとだけつなぎたいというか、まあ謙虚なんで話が遠回しになっていて見えにくいかもしれませんが、もう一つちょっと趣味で始めるっていうのは僕がですよ、武田が始める趣味の、まあ、古本屋古書店ですね、あるいは骨董屋もやります。欲張りなんで古書骨董カフェというふうにちょっとつけてるんですけど、まあこれも実は今話しました姉屋小路という通り、この通りに面していまして、このアスタルテ書房とよろぼしっていうのは徒歩でですね、まあ5分かからないだろうっていう距離なんですが、 僕のところは、河原町三条を上がったところに姉屋小路通りがあって、それを東へ入る、つまり木屋町の方へ抜けるようになっている、その途中なんです。でこの通りの目印はというと、教会があるんですよ。河原町教会っていうふうに言われてるんですが、これは実はその聖堂なんですね。聖ザビエル聖堂というふうに書かれてます。そのザビエル聖堂の、南側に面する通りが、姉屋小路で、その通りを隔ててですね、向かい側に、花政という江戸時代から続く花屋の北店があるんですね。でこの北店の、これブドウかな、その玄関脇からね、もう花が、花というかその大きな鉢植えからですね、天に向かってつるがわーっと伸びて、これが2階建ての古い町屋なんですが、その小屋根の上を全部このつるが這い回って、壁にもこうつるがくっついて這い回って、そこにこう僕のところのその観音開きのちっちゃな窓が2階にこうくっついてあるんですが、その窓をもういっぱい覆うぐらいに、そのこの夏、ひと夏で、繁茂したという、そういうところの中にこの古本屋、骨董屋、カフェが、準備されていて、それで1日もう間もなくですけどに、オープンするという仕掛けになっている。この店の名前がよろぼしと言いますけれども、この間も話してますかね、あの弱い、強い弱いの弱いという字に奉仕と書くわけです。でそれをまあよろぼしと呼ばせるわけだけど、これはつまりお能ですね、あの能楽の歌い本、つまり謡曲本の、中によろぼしという演目があるわけです。でまあいわゆるあの少年が、盲目の少年なんですけど、杖をついてよろよろしながら、母の、亡くなった母の面影を、求めてさまよってるというふうに考えてもいいような、そういう、主人公よろぼし、あるいは俊徳丸というんですけど、まあその名前を僕はいただいたわけです。で実はこの金子国吉のアリスを集めた展覧会、アリス展という、まあ主にリトグラフが多いですけれども、これを、実は共催という形を取りまして、アスタルテ書房とよろぼしでこれ同時開催しようというわけですね。でまあちょっと案内状も僕は作らせていただいたんだけど、まあいわゆる作品の内容はですね、不思議の国のアリス、鏡の国のアリス、アリスの夢、アリスの画廊、アリスのクリスマス、三美神とアリス、アリスのバレンタインデー、路地裏のアリス、堂々アリス画の一大結集というわけですね、集結するわけです。金子国吉画の魅力が一堂に…メルヘン、ファンタジア、エロティシズムが妖怪する。ちょっと本文読、短いんで読ませてもらうと、デビュー当初よりその遮断なエスプリと逸脱した性を奔放気ままに発散させる独特なエロティックロマン画家金子国吉が奇跡に入ったことは未だ記憶に新しい。東京に住み都内に画室を持っていた画家金子国吉はまた京都愛人のもとにでも通うように往還していたことは歴史の表舞台にさほど知られていない。ともあれ金子国吉画伯の霊を慰める、つまり鎮魂を京都の地で果たさねばとの思いから本展が企画された。 主催はかねてより画家金子国吉と親交の深かった古書店アスタルテ書房と、この秋新設の19世紀末的屋根裏古書&骨董店よろぼしとの共同企画、同時2会場閉鎖にて行われるという、まあちょっと手前味噌な宣伝になりましたけれども、こういったものが行われる。でまあここまで書いてちょっと正確にお伝えしておかないといけないんだと思うんで、時間だけちょっと補足しますと、14時半から19時半という、5時間ですね、1日の営業時間ということで、木曜日定休ということで、まあ、両店ともに、このように開催しようというわけです。ちょっと異色の展覧会、つまり、両方ともが専門のギャラリー、画廊ではないところで、これを行おうというわけですね。で、アリスという主題自体は、これ、イタリアのオリベッティ社が、金子の先ほどご説明したように、比較的若い頃に、絵本アリスというものを金子に、依頼して、それで出来上がった、ファンタジーの、絵本なわけですけれども、このアリス、まず最初に不思議の国のアリス、それから鏡の国のアリスというふうに訳されている、この有名な童話自体はですね、19世紀の中頃に書かれたもので、いわゆるドジソンと呼ばれる、ロンドンの大学の、言語学、あるいは論理学だったかな、の、教授ですね。この教授が、実在のアリスという少女を、その当時ね、実はその写真術、カメラというものが、この世に生まれて初めて誕生しまして、そしてその初期のカメラの構造、仕組みを使って、ものをその撮影するということが、まあ一部の、先進的な人たちにとって、この光学機械を使って、外にある景色を一枚の、板の上に焼き付けようっていうことが、まあ、盛んに行われ出した頃なんですが、これはイギリスちょうどビクトリアンという時代にあたるわけですけど、この頃にそのドジソン博士教授がですね、そのイギリスのロンドンにいた、身近にいた少女たちをその撮影するという趣味に、まあ、ふけったわけですね。そしてその実際その、ドジソン教授が撮った、その頃の写真というものも現存してまして、それを集めたビクトリアン・チルドレンという本を僕も見ていますけれども、10歳前後というか、の子供たちを、前に置いて、そしてそのいい表情でいいポーズを撮らせて、撮影するというもの。ところが今のようなカメラのようなわけにいかずに、おそらくなんか 2,3 分か5分くらいかな、ポーズしてじっとしててもらわないと撮れないっていう、そういう時代の写真ですから、その退屈させないようにじっとしててもらわないといけない、子供たちに。そのためにまあ面白おかしい物語をですね、子供たちが関心を示すような物語を即興で生み出したとも言われていて、でこれで生み出された物語というのが最初に、このテーマになっている、この金子のテーマになっている絵の一つ、アリスというものです。不思議の国のアリスと呼ばれるものを、まあそのようにして描き出したというふうにまず言われているわけです。でこれは作家としての名前ではもっと有名になっていて、通常はこれルイス・キャロルという名前で この不思議の国のアリスというものは書かれているわけですね。でここでちょっと音楽を聴いてもらいます。ルイス・キャロールが生きた時代、それは19世紀、ロンドンですね。ビクトリアン時代のロンドン、それはちょうど日本でいうと明治の初期とか、まあ、そういうあたりに近い、頃ではないかなというふうに思うわけですけど、まあその頃にこう写真というものが生まれたっていうのは非常に面白いんですが、その写真の原理自体は早くから分かってまして、それからレンズという光学機械自体はですね、まあ我々の知るところであるいわゆるイタリアの、コペルニクスやあるいはその、ヨハネス・ケプラーやあるいは、何でしょう、その天文学系のさまざまな人がイタリアで輩出したわけですけど、その頃にはもうすでにレンズというものの発明があり、それからそのいわゆる望遠鏡というものですね、そのによって、遠くのものを、拡大して見ることができたり、あるいは、それらはカメラオブスキラと呼ばれる、その向こうにあるものがこちらの暗い、部屋の窓から入ってきて、それで暗い部屋の壁にですね、天地はこう当天ひっくり返ってますけれども、映されるというようなことやらさまざまなことは原理的には分かっていたわけです。ただカメラの発明というふうに言っているのはですね、このアンバコカメラですけど、これが実際に、映った像が、定着されないとこれは写真とは言わないわけで、でこの19世紀の半ばに、このカメラというものが、つまり一度映った像がそこにこう揺すっても、あるいはその翌日になっても消えないでそこに留まってるということですね。ここまでが、まあ、いわゆる写真原理の、まあ完成と言っていいわけですけれども、これがまあ生まれたのが19世紀中頃ですから、まあそれから今日150年を超える160年とかそういうくらい経ってるんじゃないですかね。写真というつまり写真というものの発明が結局今日の、我々はコンピューターで見たりスマホで画像を見たり、あるいはその前にはテレビというものが生み出され、あるいはもっと言うと映画がその前に生み出されしてきた、こう長い長いこのいわゆる見る欲望の歴史というもののスタート地点であると言ってもいいわけですけれども、こういったことが始まったというわけです。そしてその、ちょうどヨーロッパはフランスが中心ですが、印象派というものが生まれたのもやはり19世紀の、中央、あるいはもう少し後だと言ってもいいわけですよね。でその見るという構造が、いわゆるその絵画という仕組みの中にとどまっていたものが、写真というものの発明、あるいは写真というものがこの世に誕生したおかげで、大きくその見る構造についての、思考というものが変わってきたわけです。で見る構造というものそのものが、その後結局強く問われだし、またそのことを抜きには、あるいは考えることを抜きには画家もありえないような、そういう時代に入ったと言っていいわけですね。でまあ20世紀の、10年代くらいにはそのやはりフランスからマルセル・ドゥシャンという人が出てきて、彼はその見る構造、見る仕組みを最後まで、哲学的に考え続け、彼の遺作になった 作品はいわゆる、壁だかドアだかの、ちっちゃな穴から中を覗くと、見ることの欲望を満たすようなものが準備されているという、まあ、一作になったわけですけど、この覗くっていう行為を、まあ、非常に明確にしているわけですね。で、その金子もまた、その亡くなってから知ったわけですが、ポラロイドカメラって呼ばれる、あの、いわゆる、インスタントカメラですね。あの、バシャッと撮ったら、その、一枚の印がされたものが、ニョキッとこう、カメラの前へ飛び出して、それで5秒だか10秒だか待つと、像が浮かび出してきて、それでその、映った像は、そのまま定着しているという、あの、ポラロイド社が、あの、発明したカメラの仕組みなんですけれども、このちっちゃな、あの、いわゆる四角い、構図っていうか、その、フレームを持つ、写真の、様式に、金子もまたハマっていた時期があるらしく、自分の好みの被写体をですね、そのポラロイドカメラ、インスタントカメラを使って撮り続けるっていうことをやりました。で、まあ、最初にちょっとお話したように、金子国芳という人は、デザイナーとして職業、画家というか、デザイン界に身を投じて、そしてそのもう一方では好きな劇場舞台の仕事に手を染めていたというふうに言えるわけですが、その中で、劇場での見る仕組み、それから、職業としてデザイナーとして、仕事をしていた時期に大きく関わってくるこの写真、つまり印刷の今言ってる印刷は実はオフセット印刷というものですけど、このオフセット印刷の仕組みっていうのはこの写真製版というものを使って、見事にこの写真を紙の上に複数印刷するというわけです。これは普通オフセット印刷の仕組みは、まあ今は実はもっともっと製版でいろいろ様々ですが、基本的なことを言うともう皆さんご存知だろうけど、4版にこう版を分解するわけですね。で、版を分解するっていうのは4つの版を作って、それはどういう版かというと、黄色と赤と青という版、それに墨の版ですね。墨っていうのは黒です。で、このどういう意味かというと、この版自体に色がついてるわけじゃない。この版を、つまり黄色のインクを乗せて、その黄色の版でする。そのまた同じ上に、青い版を、でもって同じトンボ合わせをしておいて、そこにもう一回青い色の部分を吸って、それから赤い色を吸って、で、最後に黒い色を吸って、4版が重なって見えてくると、普通我々が見慣れてる、カラー写真が出来上がるというわけです。で、まあ、グラフィックデザイナーはこういう印刷上の技術、方法論をよくよく心得ているので、この金子国芳デザイナーもこういった仕組みをよく心得ているわけです。つまり、なんて言いますか、そのデザイナーという職業を介して、その分版、要するに版を分けるというふうに言うわけですけど、その、版をつまり分解するわけですね。4つなら4つ、もっと多くなら多く分解する。で、こういう仕組みを日本ではやっていた。今は画家として知られる横尾忠則という人ですね。この人も長く印刷に関わっていた。つまりグラフィックデザイナーとして早くから名前を出した。つまり頭角を現した有名なデザイナーだったんですが、 ある時期に画家宣言というのをいたしまして、そしてその横尾忠則はあのデザイナーを廃業して、画家に転身したというわけです。で、もう少し時代が遡ると考えていいのかな、ニューヨークにあのいた、これまた、有名な、つまりポップアートというあのニューヨーク派が生み出したアートの一群があるわけですね。それはあの、ジャスパー・ジョーンズや、いろんな画家たちが、まあ、そういうふうにこう見られてるわけです。あの、ニューヨーク派、ニューヨークに住んでいるポップアーティストたちということで、これはヨーロッパにも他の国々にもなかった美術の新しい運動であり表現形式であったわけです。この中に、アンディ・ウォーホルという人がいたわけです。彼も残念ながらもうすでに亡くなってますが、このアンディ・ウォーホルは、初期からですね、様々な印刷の技術テクニック、あるいはその印刷の仕組みということですね、こういうものをうまく活用しながら、作品をいっぱい生み出したわけです。特に、シルクスクリーンというあのプロセスを通して自分の版画作品をいっぱい作ったわけですが、でこれは手で描くという部分と、それから写真をそのまま、製版でもってあの使うという方法を取るわけです。で先ほど言いました4版にこう分解する版をですね、黄色の版、青い版、赤い版、墨版というふうに分けられた版に、普通ならば印刷はですよ、黄色の版は黄色ですらないと、自然な見た目の自然なカラー写真にはならないわけですが、アンディ・ウォーホルはそれをですね、異なった、つまり特色と言いますけど、特別の色、自分が選んだ色、この色のインクを、その黄斑、青斑、赤斑、墨斑に紫の色を選んだり、あるいはその緑のちょっとあの変わった色を選んだり、あるいはそのことによったらシルバーを選んだり、いろんなことができるんです。つまり製斑自体はその4色に分解された斑なんですけれども、それを、変えて、色を変えて、そこに載せる色を変えてすると、とても奇妙なものに、出来上がるわけです。それでしかも、トンボといって、トンボ合わせできっちりこう合わさないといけないんですが、それをわざとですね、失敗したようにちょっとずらしてするというようなことをやったりする。そうすると、鮮やかなずれた部分に、青なら青、黄色なら黄色という色が、残って出てくるわけですね。生々しい色が。まあ、こういったことをやって、いわゆるあの、キャンベルスープっていうのは、これアメリカで誰でも飲んでいたような缶詰のスープ缶なんですけど、これがまあ積み上げられたものを、そういうシルクスリーンで吸ったり、あるいは毛沢東主席を、のポートレートをそのようにして吸ったり、あるいは、マリリン・モンローというものを吸ったり、まあ、ともかく、最も有名なものを、美術品にしちゃえっていうわけですね。その、逆手に取ったわけです。あの、そして、その、既製品というか、その印刷なんて美術じゃないよって言われていたものを美術にしてしまった。つまり、あの、デザインがアートになり、アートをある意味で超えてしまったっていうわけですけど、こんなことをやったのがアンディ・ウォーホル。で、横尾忠則があり、そして今、金子国吉の、実はアリスの中身について全然語れなくなっちゃって、あっという間に時間が来てるんですが、今日は本当はもっとね、ルイス・キャロルの背景の話、ロンドンという街の19世紀、ビクトリアン期の話や、あるいはその、そうですね、その、金子国吉を思った時に僕が頭に浮かんだビアズリーという画家が26歳で亡くなるんですけれども、こういった話をしたかったんですが、残念ながらできれば皆さん、展覧会アリス展いらしてください。
番組のご協力は大垣書店でした。